で、まさにこれ6回目の核実験いつやるのかという状況の中でね、週刊誌あたりが9日にアメリカが北朝鮮に一撃を与えるなんて書いてますけども、まあそれはありえないんで、ではなくてですね、ギリギリの、まあロシアンルーレットと言いましょうかね、チキンゲームと言いましょうか、ここまで持っていけば、トランプ大統領としましては、いわば自分たちのブレーンの中でも意見が固まってない、場合によっては何人もクビにせざるを得ない状況というのはありましてね、なおかつ、バノン主義といいましょうか、これはまあトランプも全くの迎合しちゃってるわけですけれども、だから一国の大統領の下での行政というものは、すべて命令に従わないといけないんだと、その意味からしてですね、いまだに幹部570人くらいの行政官ですね、政治任命の行政官がわずか1割しか任命されてないと、もうどこの省庁行ってもですね、幹部の部屋は誰もいないんですね。例えば副長官にしても次官にしましても次官補にしましても局長にしましてもね。でしかも中枢であるべき財務省、それから国務省、それから国防総省、まあ、あと、まあ、いろいろ大切なところありますけれども、少なくとも3つのですね、お役所様といいましょうか、ここの官僚というのは、いわば日本で言えばですね、一般の公務員試験を受けた官僚の方々はいらっしゃいますよ、要するに課長クラスまでぐらいでしょうね、その課長ですら、まあ、実は半分以上が政治任命になってますが、これも空白が多いんですけどね。それの省庁を抱えたままトップがいるだけなんですよ。そういう状況の中でどのような外交政策、国際関係を交渉なり、まあネゴシエーションなりしてもですね、うまくいくわけがないんですね。で、したがって例えば直近の情報を見ますとですね、アメリカの国務長官、彼が非常にその発言力を持ってないと、当たり前の話でしたね。彼はエネルギー専門の方でしたからね、そのエネルギー専門の社長職なりトップの位置をずっと続けた人物がオールラウンドでですね、事実上のナンバー2、アメリカのナンバー2、まあ、世界のナンバー2と言ってもいいです、国務長官をやれるわけがない。やれるとすれば優秀なブレーンをたくさん抱えておかないといけないんですよ。それがいないわけですから、ブリーフィングメモですら持てない状況で相手との交渉をやるわけですよね。そうすると頭に刻み込んでるのは、もう本当に少ない合意の下での対応でしかできないんですね。で、したがってこれが次トランプ政権は、トランプ大統領としては国務長官をクビにするんじゃないかと、こういう話ですよね。いや、他の、まあ、国防長官にしましてもね、財務長官にしましても実は似たようなもんでしてね、円相場だの、その メキシコとの貿易 その関係のあり方の修繕だのを言ってますけどもね、データを持たない財務長官が一人で全部交渉できるわけはないんですよ。だからどんな交渉の場面でも具体的な話というのは、まあ、結局先々に順延してしまってですね、その場を終えちゃうのが、まあ、精一杯の今の交渉能力なんですよ。という状況の中でね、今日は皆さんが初耳になる中身をちょっとお伝えしたい。その上で今の北朝鮮に対するアメリカというのは、いわば最初水を入れたお釜がですね、長い年月のもとでずっと温まっていった、今まさに煮沸する寸前の状況まで来たなという判断をアメリカが持ってるわけです。で、したがってこの煮沸寸前のところに大きなその釜に対してですね、衝撃を与えるということになれば釜ひっくり返りますよね。これを今やるかやらないかのところのギリギリのところまで来ているというふうに考えていただきたいんですね。で、何もトランプ大統領が北朝鮮は何か知らんけどわけのわかんない国だからやっちまえって、そういう意味ではなくて、もっともっと深いところに 戦略があると、その戦略を今まさに実行しようとしている状況に、たまたまトランプ大統領がそれを使える環境にあると、こういう話ですね。